呼吸するお寺大手院が送るインターネットラジオ番組ロストチャレンジ、2011年10月、今回は、宮原俊哉さんをお招きをしてグリーフのための時と題した、シリーズでお話を伺っています。第1回目はグリーフタイムという取り組みを始められた、その背景と実際どんなことをされているのか、グリーフタイムという場の主催者である宮原さんにお話を伺いました。その最後にも出てきたのですが、宮原さんがこういうグリーフというものに向き合う、あるいはその言葉を引き受けていく、その背景にはご自身がお母さんを亡くされたという体験があったと、そんな話がありましたが、宮原さん、プロフィールね、いろいろこう人に紹介するときに、どうしようかなって我々、まあ、よくプロフィールとか肩書きとかをですね、どうしてもこういうふうな企画をするというのはこう掲げないといけないんですが、
はい、
見ていたらブロッコリーが好きっていうふうに書いてあるプロフィールがありましてですね、
はい、
これブロッコリーが好きなのはなんか特別な意味があるんですかね。
特別な意味はないんですけど、とても大事なことですね。ブロッコリーが好き、全然意味ないんですけども、
はい、
野菜の、はい、なんですか、味わい深さというか、僕ブロッコリーも好きなんですけども、はい、椎茸も好きです。キノコの味わい深さという。
なるほど。で、私はね、そういうふうに書いてあるのはすごい意外だったんですね。どうしてもこう、はい、臨床心理士でとかっていう、まあ、臨床心理士でいらっしゃるっていう、立場もありますし、
はい、
実際それで学校でですね、スクールカウンセラーなどの仕事もされていらっしゃると。まあ、そういうような、まあ、いわば、プロフィールっていう時にはこう、経歴とか略歴を書いていくところが多いと思うのですが、
はい、
他の人がですね、なんちゃら大学のとかっていう風に書いていく中で、ブロッコリーが好きっていう風に書いたのが非常に印象的でした。なんか温かい印象があったんですね。
な
ので、そういう意味では、すごい温かい家族の関係の中で育ってきたのかなとかいろいろ思う反面で、そのお母さんを亡くされたというのが、これも、素で出てくるっていうところがあり、
はい、
それは、なんかそういうグリーフというものに向き合ってこられたゆえなのかなとかいろいろ思ったりもするのですが、
はい、
そのグリーフタイムという取り組みをされてきた背景と、やはりそのご自身のお母さんを亡くしたという体験は、はい、密接に絡むものなのでしょうか。
密接に絡みますね。グリーフタイムという考えが浮かんだのも、自分のお母さんを亡くしたっていうことについて考えていく過程の中で見つけたことなので、こういう場、自分だったらこういう場所が欲しいっていうので見つけたことなので、すごく関係は深いと思います、
うん、で、宮原さんはお母さんをバイクの事故で、
あ、そうですね、バイクの事故で、大学2年の19歳の時ですね。
で、19歳で亡くされて、このグリーフタイムを始めたのが26歳の時。
あ、そうです、はい。
これ結構時間が経ってますよね。
はい、
7年間、まあ7年の間、まあその先ほどの話ですと、グリーフタイムというその喪失感に、向き合う、助言をするのではなく、ただ共に過ごすという場を提供しよう。2、3年の構想を、していったっていうことを考えても、それ、まあ最大でですね、4年ぐらい、まあいわば、悶々としてる時間があった。
はい、
ように思うのですが、
はい、
そのバイク事故で、バイクの事故で19歳お母さんを亡くされてから、グリーフ、あるいはその後のグリーフタイムという企画に、つながっていく、そもそもそのグリーフという言葉は、まあ、最初どこで知られたんでしょうか。
はい、ですね、最初全く本当に知らなくて、大学は福祉の大学行ってたんですね。そこで心理学も勉強してたんですけども、
はい、
ちょっと大学2年生の時のお母さんを亡くして、でお母さんが読んでた本の中にホスピスの本があったんですね、
うん、
でそのホスピスに最初興味を持ったんですね。でホスピスの勉強をしていて、2、3冊目ぐらい本読んだ時にグリーフっていう言葉があったので、その時にグリーフっていう言葉に出会いました、う
ん、ピンときましたか最初。グリーフ
最初は、うん、多分あんまり分かってなかったと思います。
GRIEF、まあ、英語ですね、はい、グリーフ、まあ、辞書を見るとその悲嘆とか書いてあると思うんですが、はい、なんか分かりにくいですよね、
はい、
今グリーフとはって聞かれたらパッと何と答えますか。いくつか用意されてる、
はい、
なんかこう回答リストがあるような気がするんですけど、グリーフとは、
グリーフとはって言われたら
一つですか、複数ありますか。
考えの幅はすごくたくさんあるんですけど、言葉にできないので、いつも大切な人は物をなくした後の、なくすことによる反応や過程ですとか僕は答えます。
それでピンときますかね、多くの人
が。聞こないです。
それもある意味、こうなんか専門辞書のような、
はい、
まあ、ウィキペディアとかにある、こう最初の、触りの部分だと思うんですけど、はい、つまりっていうその次、こう付け加えるとしたら、グリーフとは、大切な人や物を失った反応や、まあ、過程ですと、
はい、
つまりっていうことをつけるとしたら、
つまりっていうところはですねここが難しくて
ですよ、ね、
つまりっていうところを理解してもらうのに、うん、ちょっと体験をしてほしいと思って、うんうん、グリーフタイムになるんですけども、
なるほど、
つまりの後あんまり僕は知識を言わないですね、うん、でちょっと話を聞いたりとかして、うん、でその人の話を聞いて、うん、で知識的にこういうことはできるんですけど、うん、あんまりつまりの後いつも続かないですね、
うん、でじゃあそのことを、それですっていうところまで行くためにいろんな、
はい、
パッパ時が必要な、はい、なんだっていうことなんですよね、
はい、
これバイク事故でなくされたエピソードは実は先ほどもこれは紹介させていただいたいの、実はこの、バイク事故で亡くされたとい うお母様を亡くされたということは、
はい、
1回目でも紹介させていただいた2009年10月24日の朝日新聞の夕刊の中でも紹介をされていて、
はい、
こんなふうな、部分があるんです。母が乗ったバイクとバスが正面衝突した。自分がバイクの話をしたため母が興味を持ったと悔やんだ。この喪失をするときに、その喪失をもしかしてそれは自分のせいではないかっていうふうに自分にこうなんか加害意識というんでしょうか、
はい、
もし何々をしなければあれは僕のせいではないのかっていうふうに責め立ててしまうっていうことをもう出てくるんですかね、こういう時。
僕もちょっと責めたんですけども、そんなに言うほど責めてなくて、うん、ただそういう可能性もあるなという程度で考えてたんですけども、うんうん、当時の自分が亡くなった直後にものすごくしんどかったっていうと、
はい、
あんまり覚えてないんですね、どれぐらいしんどかったか。
なるほど。
どちらかというと 2,3 年経ってからグリーフのことを学んで、それから自分の気持ちを表現したりとか、表現したりとか、なんていうんですかね、
うん、
そのグリーフの時間を過ごすっていうことをしていく中で、うん、整理をしてきた感じがあって、うん、どこがどうしんどかったっていうのは難しいんですけども、ただでもちょっと悔やむことはありました。
実際、まあ、キューブラ・ロスさんという人は自分の死というものをどう受容していくのかっていうことを、
はいはい、
5段階受容説なんていうふうに言ってますけど、
はい、
その喪失そのものの受容っていうものが仮にそのいくつかあるのではないかなんていうふうに考えるのもなんかおこがましいような気がするんですが、
はい、
その突然 この死ですよね、
はい、
もしかしたらその、そんなことは起こり得ないと思っていたのに、しかし現実はいない、その現実の部分と、うん、いやまさかそんなことはないだろうっていうその狭間で揺れる中で、その自分の気持ちというものをこうだんだん、なんて言うんでしょうね、温めていくわけでもないとは思うんですが、自分の気持ちというものがだんだん出来上がっていく、まあ、そういう中でのやはりさっきから出ている時間というものがどうしても必要だとは思うんですが、
はい、
その時間の経過の中で改めてグリーフというものは自分と誰かとの関係づくりをこうしていくのではないかっていう時に、なんか講座に出会えたのですかね。どうなんでしょうか。そのやはり私と母、僕と母みたいなこう固有の関係を、はい、まあ、誰かと分かち合うことではなく、それぞれがきちんと大切にしていけばいいのだという場を分かち合うというか共有できるその仲間たち、先ほどの話ですと第1回目の話ですと4人ぐらいの仲間でグリーフタイムというものに向かっていく、そういう企画の期間があったという話なんですが、どうしても個人の問題としてグリーフというものは捉えられると思うんですね。その個人の問題をいかにその個人間で議論しながら、その グリーフタイムに向かっていったのか、そのあたりがちょっと興味があるところなんですけど。
自分自身のグリーフをちょっと考えたときは、うん、僕結構個別性が高かったなと思って、
はい、
割と、自分の中でグリーフについて考えて自分の中でちょっと落とし込んでいくっていう作業が僕の場合は多かったかなとは思います、
うん、
やっぱ、亡くなった直後とかは夢に出てくるのでしょっちゅうあるんですね、うん、亡くなった直後じゃなくても2年3年だっても出てくるんですけど、うん、で生きてる夢を見て生きてるのかなって思ったりとか、でも死んでるっていうことも分かってたりとか、なんか自分の中に何個かこう2つぐらい考えが、うん、何個も考えがあって、それでも全部 OK なんだなって、別にいろいろ考えが1つにまとまらなくてもいると思ってる自分もいるし、いらないと思って、あ、言っちゃいらないじゃない、いないと思ってる自分もいるし、うん、そういうので OK なんだなっていうことは、何ですかね、それはグリーフと出会ってこういう自分のいろんな反応っていうのは OK なんだって言ってもらえたこととか、うん、こういうプロセスはあって OK なんだっていうことは、そのグリーフの勉強会から知識として入れてもらったことなんですよね、うん、で仲間と話していくっていうところでは、そのグリーフについての知識をちょっと深めていくとか、うん、これでいいって言ってることに対して、それはどういうことなんだか、なのかっていうことを深めていくっていうことでは、すごく役に立ったかなと思ってます。うん、
実際そのグリーフという言葉を、まずはそのホスピスの本で出会い、
はい、
で実際、そのまずは言葉の世界から入りながら、自らがそのグリーフというものを体験していく。
はい。
で、それを、最終的にはグリーフタイムという場では助言せず、ただこう共に過ごすっていう場になるのですが、まずはそれをムキムキでですね、こう議論していく、そしてどう、なんかそういうことが大事じゃないかっていう仲間との間で、なんかそのどんなこう個別、体験の個別性を一部分かち合ってたんじゃないかなと思ってますね。分かち合わないと言いながら分かち合ってるっていう、
分かち合ってると思う、はいはい、
この個別性の共有、
うんうん、
要は個別的なんだけども、それぞれの個別性を大事にするという共有ということが共有できる関係ってすごい稀だなと思うんですよね、
うんうんうん、
なんかその体験の個別性の中で、しかしそこにはグリーフという共通点がある、だからこそっていうものを、見ていたときに、割とその強い人、あるいはその強いっていうのは心が強いっていう言い方がなされる強さですけども、
はい、
あなたは強い人だよねとか、そういうふうに言われるのではないかなと思い、でもそんな強くないよねと勝手に思うわけですよね。だからこうさらけ出していく、
は
い、で、整理しようと思うけども整理しきれないから、そうやって、分かち合えないことを分かり合う、
はい、
なんかそういう非常に尊い関係がそこにあったような気がして、だからこそその具体的にグリーフタイムという活動に展開されていったのではないかなと感じたりもしたんですけど、
さっきのその強さっていうのをちょっと最近考えてて、僕結構人から強いですねとか言われる時あるんですよ。一人で、例えば一人で考えてこういけるとか、そういう強さって強いよねって言われるんですけども、でも確かに強さじゃないなと思って、
うん、
どちらかというと性格なのかなとか、一人で考える人もいれば、話すっていうこととかいろいろ共有することで深める人もいるっていうのは、うん、それは別に強さ弱さじゃなくて、ただのなんか、うん、どっちが自分にとってやりやすいとか、うん、そういうことなのかなとか最近はなんか思いますね、うん。
逆に言うと、そのグリーフっていうのは最近それこそグリーフケアが注目されるとかっていうふうに新聞にも出てくるように、やっぱこの数年、あるいは長くても10年ぐらいでしょうかね、
はい、
そうですね。それ以前はこういうことはなぜ言われてこなかったんでしょうか。
ちょっと山口さんと前に話してた話を思い出したんですけど、その仏教の中にもともとあったんだっていうことを前ちょっと話をしてたと思うんですけど、僕あれがすごく頭に入っていて、確かに多分そうなんだろうなと思って、 それだからそのグリーフっていう言葉自体が日本にはなかったのかな、
うん、
でグリーフって悲嘆って日本で訳しても、うん、ちょっとあんまりパッとしない訳し方なんですね、その悲嘆っていう言葉とかもなんかもともとあったから日本になかったのかなとか、そのグリーフっていう言葉が、うん、そんなそれはちょっとすごい最近考えますね、
う
ん、
あそれはあの背景を言うとですね、
すいません
四苦八苦の四苦ですね、あの生きることも苦しみである、生老病死とよく言われる四つなんですが、生というのは生きるという字ですね、生きることも苦しみである、そして、死ぬことも苦しみである、で、病というものも苦しい、そして、ごめんなさい、生老病死ですね、生きること、も悲しい、そして、ごめんなさい、苦しい、で、そして、老は老いるという字ですね、老人の老も苦しい、で病も苦しいし死も苦しい、ですからそういう中においてはやはりその慈悲というものが大事だということになっていって、慈悲の慈は慈しむ、そして、悲というのは、悲しむ、これはあの悲しいとかですね、形容詞、慈しむっていうのは動詞ですから、慈しみ、これ名詞か、うん、言いながらだんだん分かんなくなってきましたが少なくとも、慈悲っていうのを名詞で捉えるんではなくて、やっぱ動詞で捉えることが大事でしょうっていう話をしたんですね、うん、その四苦の中を、ただ中を生きていく上では、生きることさえも、苦しいと言われる中で何が大事か、慈悲である、その慈悲というのは慈しむということ、慈しみじゃなく、うん、そして、悲しみじゃなく悲しむということ、うん、それが大事だということを言って、うん、いやグリーフは慈悲だとか言ったというのがその先の話なんですよね、はい、まあ、そういう中においてやはりその西洋的なその個人というものを大事にしていくという観点の中で、やはりその、距離をちゃんと保つ、あるいはその脳みそでちゃんと考える、そんなことを、割と西洋的な観点からやっぱりグリーフっていうのが、導入されてきたのかなとか、あれその、ケアがその専門職になっていくっていうものもあるのではないかっていうことを前、
はいはい、
ある場所でお話をした機会があって、そのことをあの私も思い出しながら今喋っているのですが、そうして、宮原さんが、まあ、グリーフというものに出会い、まずは言葉に出会い、そして、その体験を、共有する人々と関わり合いながら、はい、そして、改めてそのグリーフというものを活動の軸にちょっと据えていかれたわけですよね。これ実際活動をしていてどうなんでしょう、共にさらなる仲間っていうのは出てきているのですか。
おかくさんはやっぱり、大きいですよね。
岡久照美さん、あの同志社大学の、まあ、大学に通いながらリブオンという団体を立ち上げた方ですね、
はいはい、
あの2011年の10月今録音してますが、4月、あ、ごめんなさい、4月から始めて6月の、このロストチャレンジという、インターネットラジオに、大手院のインターネットラジオに出ていただいたんですが、何が大きかったですかね。
社会に働きかけるっていうエネルギーの強さと、あと自分自身の体験っていうことと、向き合いながらちょっと社会の方に働きかけるっていうその行動力っていうのは、ちょっと引っ張られるものがあって、あんまりそういう行動力がないので、そこに引っ張られていけるっていうことと、あとグリーフについてちょっとお互い確認していけるっていうところもあるんですけども、ちょっとお客さんとの出会いっていうのは大きかったですね。
割とあのデスエデュケーションとかですね、やっぱりその死の準備教育ってことはずっと言われたと思うんですが、そのアフターデスですよね、AD というとあのキリスト教の話になってしまうかもしれませんが、その死後をどうするのか、しかもそれは個人じゃなく対象との関係でですね、
はい、
その喪失をどう捉えていくのか、非常にこの大事な営みであると思うんですが、まだまだそんなグリーフっていう言葉は広がっていないし、そのカタカナ語っていうことも含めて考えると、そんなにこうみんなもろ手を挙げて歓迎しているような概念でもないと思うんですね、
はい、
宮原さんにそのグリーフっていうものを尋ねてくる人っていうのは何か特徴はありますか。宮原さんグリーフの専門家とか言われてしまうわけですかね今。
いや、そこまで。
そこまではない。まあ、グリーフを取り扱っている宮原さんになんか相談だとかが寄せられたりもしますよね。
はい。
そういう時の相談っていうのはどんな相談が多いですか？
大体、相談、メールできたりするのは、
うん、
まあ、最近こうなくしてしんどいんだって、うん、グリーフタイムに参加したいと思うんですけどっていうのとかなんですけど、うん、あんまりちょっと僕助言とかしないので、本当に
そうね、スタンスとして、
はい、
そういう時間が大事だっていうことは、その専門家の介入よりはあなたがそれをどう受け入れていくのか、
はい、
どう向き合うのか。あ、そもそも受け入れるって言い方はいいんですかね。
受け入れる、
グリーフは受け入れるもんじゃない、
ちょっと違いますね。
あるもの
ですよね。そんな感じです、本当に。あるものって感じですね、うん。あんまりちょっと特徴とか考えたことなかったですね。うん、
まあ、だからこそ、どうなんでしょう、これ、グリーフという視点は、宮原さんは広まってほしいと思います。そんな別々に、わざわざ広めていく話ではない。
広めたいとも広まらなくてもいいとも、うん、全く今は何も考えてなくて、うん、本当にグリーフがあるんだって、そんな感じなんですよね、うん。だからちょっと今広めていくなら何を広めていくんだろうっていうところが全然見えてない状態でもあります、
うんうんうん。今一緒にこの動かしているスタッフの皆さんの反応とか、また次の回ですね、今2回目ですので4回目で伺いたいなと思っていますが、
はい、
宮原さんがその大学2年2回生の時に、お母さんを亡くされて、そして、まあ、福祉を専攻していたこともあり、その後臨床心理士の資格を得るべく、まあ、大学院まで行くわけですよね、
はいはい。
そこの、なんていうんでしょう、キャリア形成と、その、在学中にお母さんを亡くされたっていう、ここもやはり絡んでいくような部分ですか？
そうです。もともと大学院に行きたいと思ったのは、ずっと心理のことをやりたいなってずっとあったんですけど、もともとその心理のことをやりたいっていう思いが強いっていうのが、実はお母さんとちょっと関係していて、
はい、
お母さんと、お母さんの思い出が大きいんですけど、
うん、
僕は高校の時にすごくしんどい思いしてて、
ええ、
ずっとじゃないんですけど、部活についてちょっとしんどい思いをしてた 時があって、はい、その時に部活をちょっとやめようかなと思ったことあるんですね、うん。それをお母さんに言った時に、トシヤがそれを思うんだったらやめたらいいと思うよって言われたんですよ、うん。でも僕やめなかったんですね、
うん。
その時にそうって言われたのがすごく残っていて、あ、うん、そうか、人って気持ちとか、その認めてもらえたらとか、悩みを言ってそうだねっていう、そんだけしんどいんだねって言ってもらえるだけで、また頑張ろうと思えるんだっていうところが、うん、心理の方に行きたいなっていう、すごくつながってる思いで、こう、言ったらそのお母さんとのそのやりとりをずっと根本に置いて、大学院進学までずっと続けて、で、グリーフっていうことも、その人の気持ちを大事にするとかいうのも、うん、根本は多分お母さんとのそのやりとりっていうのが、すごく大きいんだろうなっていう気はしますね。うんうん。
これ今手元にですね、2009年に、はい、書かれたものですかね、101年目の母の日という、先ほどから出ている岡久照美さんが、呼びかけをしてまとめた、お母さんへの手紙を集めようという、そういうもので書かれた、当時25歳の時の、つまりはこれグリーフタイムを始める前の、宮原さんがお母さんに宛てた手紙がですね、これネットからでも、見ることができるんですが、そのうちの一部にこういう部分があります。僕が一番好きな時間は、学校から帰ってきて椅子に座ってテレビを見ながらカウンターキッチンで料理を作っているお母さんと話すこと、一緒にその時間を過ごすことだった。それが何よりも安心できる時間だった。もうそれができないのはやっぱり悲しい。でもお母さんがくれたものはとても大きくて、今の僕をとても作ってくれてる。こういうふうな、お母さんとの思い出が幾重にもこう重ね合いながら、そして今、ちょうど宮原さんに紹介していただいたその部活動のプロセス、あ、ごめんなさい、宮原さんが先ほど紹介された部活動でのエピソード、
はい、
そうしたらいいよっていうふうに言ってくれた。だからこそ、どちらかというと、まあ、どうしようかなっていう時には、大体結論がこう決まっているというか、
はいはいはい、
もういいかなっていうので、背中を押してもらうために言うんですけども、うんうん、 大体その時には大体反応がですね、いやそんなことしなくてもいいじゃないかとかですね、こう一旦反発して、いやそれでも僕は辞めるんだとか、あのこう自分の決意を確かめるために言うんですけど、なんかそれがいい意味で肩透かしを食らうというか、その優しさに包まれてる、感じをですね、この宮原さんが書かれた、言葉、直接伝えることができない時に書かれたお母さんへの手紙の中からも、感じましたし、ブロッコリーが好きだというふうにプロフィールで、しかもそれは別にカッコつけてるわけでもなく飾ってるわけでもなく、ただ好きだから、自分もプロフィールというのは横顔という意味ですから、その横顔を伝えるときにブロッコリーが好きだというふうに伝えている、はい、そんなふうなところでなんかとても通じるものがあった気がします。
ありがとうございます。
グリーフというものは何かその誰かに説明されてこういうものですではなく、いやグリーフというものは誰にでも起こるんじゃなくあるものだからこそ、その関係をいかに見つめるのか、そういうことを大切にされている背景をなんか今伺えた気がしています、
はい、
いかがでしょう、このグリーフというものを、本だとかで、深めることもできるかもしれませんが、
はい、
グリーフというものに興味があるというふうにこの、お話を伺っていただいた方々がですね、
はい、
その次手を伸ばすものとしてはなんかこれがいいんじゃないかっていうふうなものはありますか。
あ、グリーフについての専門書は何冊かあるので、まあ、どれも見ていただけたらと思うんですけども、
はい、
本当に学問的に知るってなった時に、一枚の喪失と悲嘆の心理療法っていう本があるんですけども、これはもう学問的に知るにはすごくいい本かな、難しい内容になってるんですけども、いいかなというふうに思います。
なるほど、喪失と悲嘆の心理療法、
はい、
学術思想なんですね。難しいですか。
ちょっと難しい。
難しい。
はい。
宮原さん、これいつぐらいに読まれたんですか。
僕4年前、
4年前
発売してるかな。3年前か4年前ぐらい。
これ紹介を受けたんですかね。
それは、あ、はい、紹介受けました。それグリーフの勉強会で。
うん。
はい。
ロバート・ニーマイヤーさんという方が書かれた本、
はい、
出版自体は、これ日本語訳が2007年に、訳されています。ネットの本屋さんでもいいかもしれませんが、これを街の本屋さんに行くと多分その周辺にきっと関連する本があるかと思いますので、一旦ぜひ皆さん、街の本屋さんなどに行ってですね、喪失と悲嘆の心理療法、ロバート・ニーマイヤーさんという方が、書かれた本ですが、少し手に取っていただいて、でその先に、また関連する本があったりするかもしれませんし、一旦ネットとかで検索するとこの本を買ってに興味のある人はこれっていうふうにまた、ご案内をいただけるかもしれませんので、ぜひ皆さんにグリーフというものを、まずは全体像というか、それを把握する、時にもう少し詳しくというものを、思った方、ぜひ、こうした本にも手を伸ばしていただければなと思います、グリーフのための時第2回、として、宮原俊也さんに お話を伺いました、聞き手は大手インテラマッチクラブの、山口が務めさせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。